Good morning, everyone.
Good morning.
Turn with me today to Luke chapter 8, verses 54 to the first part of verse 55.
ルカの福音書8章54節から55節の前半を開けてください。
But he took her by the hand and said, My child, get up.
しかしイエスは娘の手を取って叫んで言われた。子供よ、起きなさい。
Her spirit returned at once. She stood and she stood up.
すると娘の霊が戻って、娘は直ちに起き上がった。
The title of today's message is Life Returns.
今日のメッセージのタイトルは生き返るです。生き返る。
Today we are continuing our look at Luke's account of the raising of Jairus' daughter.
今日もヤイロの娘が生き返った話を見ていきます。
Last week we looked at Jesus' interaction with the mourners that were at Jairus' house, and we noted that Jesus has spiritual wisdom, but the mourners were only following worldly wisdom.
先週はヤイロの家に来ていたヤイロの娘の死を悼む人々とイエスとの関わりを見ました。イエスには霊的な知恵があるのに対し、娘の死を悼んでいた人々はこの世の知恵しかありなかったことを学びました。
In Matthew's and Mark's account of this event and also in some older translations of Luke's account, it is mentioned before Jesus raises Jairus' daughter that he clears the house of all the mourners
マタイとマルコの福音書、そしてルカの福音書の古い訳を見ると、イエスが娘を生き返らせる前、そこにいた群衆を家から皆外に出したことが記されているんです。
And you can read that in Matthew 9:25 and Mark 5:41.
これはマタイの福音書9章25節と、マルコの福音書5章41節にあります。
The same is true in our lives. Before we can experience spiritual renewal, we have to let Jesus clear the house of things that are holding us to the world and its thinking.
実はこのことがこの私たちに当てはまるんです。つまり、霊的に生まれ変わる前には、家の中のものをイエスに片付けていただけない、いただかないといけないということなんです。私たちが縛られているこの世のもの、思いを片付けてもらうということです。
As we examine today's verses, we can see a clear parallel between what happened in this raising of Jairus' daughter and what happens when someone is reborn spiritually.
今日の御言葉を見ていく中で、ヤイロの娘の生き返った時、起こったこと、そして人が霊的に生まれ変わる時に起こること、この二つをはっきりと類似させていくことができます。
There are four things we can learn from today's verses.
今日のところから四つ学べることがあります。
Let's look at these now.
ではそれらを見ていきましょう。
Firstly, I want us to notice Jesus's approach.
一つ目です。皆さんに気づいてほしいこと。イエスは近づかれる。イエスは近づかれるです。
The first part of verse 54 says, But he took her by the hand.
今日の御言葉54節に、しかしイエスは娘の手を取ってとあるんです。
In the NIV Cultural Background Study Bible's study notes, it mentions that under the ceremonial law, being touched by someone with an issue of blood will make you unclean for a day, but touching a dead body will make you unclean for a week.
新改訳聖書の文化背景解説書には、当時葬儀の立法の下で、人の流した血に触れると丸一日その人は汚れるとされ、死体に触れると丸一週間汚れるとされていたとあります。
We don't read anywhere in the Gospels of these things making Jesus ceremonially unclean. Perhaps the fact that a healing occurs renders these situations clean.
ところが、福音書のどこを見てもイエスが汚れたとは書いてありません。おそらくそれは癒しが起こった。癒しが起きたという事実で、その時の状況が清く変わったためだと思われます。
However, the biggest lesson we can learn from this is about Jesus' willingness to go to the people whose society wanted to avoid for fear of dirting themselves to make those people whole again.
ここでの私たちへの最も大事な教え、それは社会が避けて通る人々のところへイエスはその人たちの回復のために出て行かれたということなんです。最も大事な教えは、社会が避けて通る人々のところへイエスはその人たちの回復のために出て行かれたということです。
Let's turn to Romans 5, looking at verses 6 to 8.
ローマ人への手紙5章を見ます。6節から8節です。ローマ人への手紙5章6節から8節。
You see, at just the right time, when we were still powerless, Christ died for the ungodly.
私たちがまだ弱かった時、キリストは定められた時に不敬虔な者のために死んでくださいました。
Very rarely will anyone die for a righteous person, though for a good person someone might possibly dare to die.
正しい人のためにでも死ぬ人はほとんどありません。情け深い人のためには進んで死ぬ人があるいはいるでしょう。
But God demonstrates His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us.
しかし、私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。
Jesus came to save the lost.
イエスは神から迷い出てしまった人間を救うために来られたのです。
Sometimes he demonstrated this by touching and healing those considered ceremonially unclean.
イエスは 律法で汚れているとされた人たちにも触れられて癒しを行いました。
Other times he demonstrated this by associating with sinners, those considered spiritually unclean and under the wrath of God.
また霊的に汚れていて神の罰に値する罪人とも関わられたのです。イエスが人々のところに来られると人々の人生は変えられたのです。
When Jesus came to those sinners, their lives were changed. They repented from the sins and followed God's ways.
罪を悔い改め、神の道を歩いていくようになったのです。
Whatever sins you have done in your past, Jesus can touch you and make you clean.
あなたの過去における罪がどういうものであれ、イエスはあなたに触れてくださり、あなたを清くしてくださいます。
No matter what we try, we are powerless to do anything in our own efforts to rid ourselves of sin so that we can be clean before God.
自分の内に潜む罪、日本語では罪ですが、この罪は自分を愛する自分中心の心です。それを自分ではどうすることもできないほど弱い自分であっても、イエスが神の前に清いものにしてくださいます。
Only the blood of Jesus has the power to cleanse us and make us holy.
イエスが流された血、この血だけが人を清くする力を持つのです。そして神に近づけるものにしてくださるのです。
Come and receive forgiveness and cleansing from Jesus today.
イエスのもとへ行って、自分を許してもらい、洗い清めてもらうのです。
アーメン。Secondly, I want us to notice Jesus' words.
二つ目、皆さんに学んでほしいこと、それはイエスの言葉です。イエスの言葉。
And the second part of verse 54 says, "And said, 'My child, get up.'"
今日の御言葉54節に叫んで言われた。子供よ、起きなさいとあるんです。
Jesus' words matched exactly what he told the people. The girl is not dead, but asleep.
イエスの言葉は、人々にイエスが語られた通りでした。少女は死んではいなくて、眠っていたのです。
He didn't say, come back from the dead.
イエスは、死からよみがえりなさいとは言ってないのです。
He told her, get up, as one would if waking someone from sleep and telling them to get out of bed.
イエスは眠っている誰かにベッドから起きるようにと人が言うように、子供よ、起きなさいと言われたのです。
Not only this, he called her his child.
イエスはこの少女だけを自分の子供と呼ばれたのではなく、
When we are awoken out of spiritual darkness by him, we become his children.
誰でも霊的暗闇の中から 目覚めるとき、イエスの子供になります。
As he returns to earth, he will call all of his sleeping children to wake up and meet him in the air.
そしてこの世にイエスが戻ってこられるとき、イエスはすべての眠っているイエスの子供たちに起きるようにと叫ばれて、そして空中で出会われるのです。
Let's turn to 1 Thessalonians chapter 4, verses 13 to 18.
ではそれが書いてあるところを見ましょう。テサロニケ人への手紙第1です。エペソの次ですね。違うか。エペソピリピ、コロサイの次かな。テサロニケの次。
After Colossians.
あ、ごめんなさい。コロサイ人への手紙の次です。テサロニケ人への手紙第1、4章13節です。
Brothers and sisters, we do not want you to be uninformed about those who sleep in death, so that you do not grieve like the rest of mankind who have no hope.
眠った人々のことについては、兄弟たち、あなた方に知らないでいてもらいたくありません。あなた方が他の望みのない人々のように悲しみに沈むことのないためです。
For we believe that Jesus died and rose again, so we believe God will bring with Jesus those who have fallen asleep in Him.
私たちはイエスが死んで復活されたことを信じています。それならば、神はまたそのようにイエスに会って眠った人々をイエスと一緒に連れてこられるはずです。
According to the Lord's word, we tell you that we who are still alive, who are left until the coming of the Lord, will certainly not precede those who have fallen asleep.
私たちは主の御言葉の通りに言いますが、主が再び来られる時まで生き残っている私たちが死んでいる人々に優先するようなことは決してありません。
For the Lord himself will come down from heaven with a loud command, and with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God, and the dead in Christ will rise first.
主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下ってこられます。それからキリストにある死者がまずはじめによみがえり、
After that, we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so we will be with the Lord forever.
次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。
Therefore, encourage one another with these words.
こういうわけですから、この言葉を持って互いに慰め合いなさい。この言葉を持って、
For those who know Jesus, spiritually we have already been raised.
イエスを知った者はすでに霊的に引き上げられています。
And this experience is like the Keith Green song says, like waking up from the longest dream.
それはキース・グリーンの歌にあるように、あたかも一番長い眠りから目覚めたようなものです。
This is a spiritual awakening and a foretaste of what is to come.
これが霊の覚醒です。目覚めです。やがて、そしてやがてやってくることの前触れなんです。霊の覚醒はやがてやってくることの 前触れなんです。
One day, this perishable, imperfect physical body is going to be raised or transformed into an imperishable and perfect physical body.
ある日、この私たちの朽ちてしまう不完全な肉体が、朽ちることのない完全な肉体へ変えられるのです。
We will live forever with Jesus.
そして朽ちない体でイエスと共に永遠に生きるんです。
Let's encourage each other with these words.
この御言葉を持って互いに励まし合いましょう。
アーメン。
アーメン。
The third thing I want us to notice from these verses today is spiritual restoration.
三つ目です。皆さんに知ってほしいこと、霊の回復です。霊の回復。
In verse 55 we read, her spirit returned.
今日の御言葉55節に、娘の霊が戻ってとあります。
The word for spirit in this verse in the Greek is pneuma.
ここにある霊という言葉なんですが、ギリシャ語ではニューマとなっています。
This word literally means a current of air, or in other words, the breath of life.
文字通り訳すと空気の流れということなんですが、言い換えると命の息、命の息となります。
Without breath, there is no life.
空気がなければ命はありません。
But beyond the physical air that we breathe, there is also a spiritual dimension.
この空気を超えたところに、霊の次元が存在するんです。
Our spirit, just like air, cannot be seen with our eyes, and just like air, without it, we are dead.
この私たちの目では空気が見えないように、私たちは霊を見ることはできず、空気がなければ死んでしまうように、霊がなければ私たちは死ぬのです。
If air has no pollutants in it, it is colorless, odorless, and tasteless. But we can see its effect on things.
空気に汚染物質がなければ、存在しなければ、色もなく、匂いもなく、味もないのですが、この空気は物を通してその存在を見ることができます。
The same is with our spirit. It is invisible in the physical world, but we can see its effect on our life.
人の霊も空気と同じで、物理的世界では見えないんです。でも、その人の生活の上に霊の効果は見えるものです。
If our spirit within is dead, then our life bears bad fruit.
霊が死んでいると人生は悪い実を結んでいきます。でもキリストにあって霊が、
But if our spirit has been made alive in Christ, then our life bears good fruit.
けれどもキリストにあって霊が生かされたなら、回復したなら、人生は良い実を結ぶんです。
Let's turn to Ephesians chapter 2, verses 1 to 5.
では、エペソ人への手紙2章、1節から5節を見ます。エペソ人への手紙2章、1節から5節です。ガラテヤの次です。二章一節から五節。
As for you, you were dead in your transgressions and sins.
あなた方は 自分の罪過と罪との中に死んでいたものであって。
In which you used to live when you followed the ways of this world and the ruler of the kingdom of the air, the spirit who is now at work in those who are disobedient.
その頃はそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として、今も不従順の子らの中に働いている霊に従って、歩んでいました。
All of us lived among them at one time, gratifying the cravings of our flesh and following its desires and thoughts. Like the rest, we were by nature deserving of wrath.
私たちも皆、かつては不従順の子らの中にあって、自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むまま行い、他の人たちと同じように生まれながら神の御怒りを受けるべき子らでした。
But because of his great love for us, God who is rich in mercy,
しかし、憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、
made us alive with Christ.Even when we were dead in transgressions, it is by grace you have been saved.
罪過の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。
Without Christ, we are dead.
キリストなしに、キリストなしには、私たちは死んでいるようなものです。
Sure, physically we might live for a certain amount of time, but it is a zombie-like existence, the living dead.
確かに肉体はある期間、生きます。長い時間生きるかもしれませんが、キリストなしには生きている死人、ゾンビのような存在なのです。
When Jesus comes into our lives, we become truly alive.
イエスが人生に入って来られて、人は真の命を得るのです。
He is the one who makes us alive. It's not anything we can do through our own efforts.
それはイエスが人を生かしていくからです。それは自分の努力によってできることでは、こととは違うんです。
Neither is this a reward for some good things that we do.
自分が良い行いをして得られるものでもないんです。
It's only because of His grace that we are saved.
イエスの恵みによって生かされ救われるということです。
And by this grace, we deliver the good tidings of His grace to others.
そして自分が受けたこの恵みゆえに、イエスの恵みの知らせを他の人々に運ぶのです。
Let's join God in His work of spiritual restoration.
人間の霊的回復というイエスの働きに加わりましょう。
アーメン。Lastly and fourthly, I want us to look.At her immediate and complete recovery.
最後4つ目です。みんなで気づきたいこと、それはイエスによって人は完全にすぐに回復する。完全に すぐに回復するということです。医学とは違います。
In verse 55 we can read, and at once she stood up.
今日の御言葉55節に娘は直ちに起き上がったとあります。
I've read or heard various testimonies of people having near-death experiences.
私はこれまで死にかけた体験を持つ人たちのいろいろな証を聞いたり、本で読んだりしてきました。
Yet in all of those near-death experiences, they seem to end with a person in a hospital bed somewhere.
その人たちはどこかの病院で死にかけた人たちです。
It usually takes time for them to recover to the point where they can get out of bed.
普通はそんな彼らがベッドから起き上がれるようになるまでかなりの時間がかかるわけです。
However, in the case of Jairus' daughter, she immediately got to her feet.
ところが、ヤイロの娘の場合は、直ちに起き上がったとあるのです。
This is truly miraculous and shows the power of Christ to heal completely.
これこそ奇跡なのです。キリストの持つ完全に癒せる力を示すものなのです。
Not only does he have the power to fully heal physically, but also his power can totally reform the way we live.
その力は人の肉体を完全に回復させるだけでなく、人の生き方を完全に作り変えることのできる力です。
For our last reading today, let's turn to 2 Peter chapter 1 verses 2 to 4.
では最後に、最後の御言葉、ペテロの手紙第2、1章、2節から4節を見ます。ペテロの手紙第2、1章、2節から4節です。
Grace and peace be yours in abundance through the knowledge of God and of Jesus our Lord.
神と私たちの主イエスを知ることによって恵みと平安が恵みと平安があなた方の上にますます豊かにされますように。
His divine power has given us everything we need for a godly life. His divine power has given us everything we need for a godly life.Through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness.
というのは、私たちをご自身の栄光と徳によってお召しになった方を、私たちが知ったことによって、主イエスの神としての道からは、命と経験に関するすべてのことを私たちに与えるからです。命と経験に関するすべてのことを私たちに与えるからです。
Through these, He has given us His very great and precious promises, so that through them you may participate in the divine nature, having escaped the corruption in the world caused by evil desires.
その栄光と徳によって、たっとい素晴らしい約束が私たちに与えられました。それはあなた方がその約束のゆえに世にある欲のもたらす滅び、世にあるこの世にある欲がもたらす滅びを免れ、神のご性質に預かるものとなるためです。
Knowing Jesus, we have the power to have victory over temptations.
今の御言葉にあるように、イエスを知ることで私たちはこの世の誘惑に勝利する力を持ちます。
Knowing Jesus, we have the power to break free from addictions.
イエスを知れば、すべての中毒から解放される力を持ちます。
Knowing Jesus, we have the power to walk in righteousness.
イエスを知れば、本当の正義の中を歩く力を持ちます。
If you are bogged down in sins and never seem to be able to make a clean start, come to Jesus today.
あなたが自己中心の罪の中にはまり込んでいるなら、全く新しいスタートは切れないのです。
He will give you the power to change.
今日イエスのもとへ行くのです。あなたが変わるための力をイエスが与えてくださいます。
It doesn't mean your problems will instantly disappear.
あなたの抱えている問題が一瞬にしてなくなるという意味ではありません。
It doesn't mean you don't have to work.
あなたが働かなくてよくなるということでもありません。
But what it means is that you will have a totally new attitude towards life and things, and this attitude will be empowered by Jesus.
あなたが自分の人生や物事に対し、イエスに力づけられる新しい姿勢を持ち出すということです。イエスに力づけられる新しい姿勢、新しい生き方を持つということなんです。
Start living in His power today.
今日をこのイエスの力を持って生きるスタートとしてください。
アーメン。
アーメン。